詩編の22編です。ここはですね、本当に22編と23編と24編が、三つ巴のような、ひとまとまりになっている詩編ですね。いつもは5編ぐらい進むんですけども、ちょっと無理だなと思いました。でそれで、この22編、23編、24編なんですが、メシア、キリストを予言する詩編になっています。メシア詩編です。22編がイエス様が苦しみを受けるその真っ只中に突入していきます。十字架につけられておられるイエス様で、23編が午前中学んだんですが、実は今私たちに聖霊を通して働きかけておられる羊飼いとしてのイエス様の姿を読むことができで、24編が将来来られる、再び来られるイエス様、栄光の主についての予言になっています。ですから三つ巴と言いました。苦しみを受け蘇られ、そして今聖霊を通して私たちと共におられて、そして後に来られるということであります。では22編の、まず題名ですけども、指揮者のために暁の目近の調べに合わせてダビデの賛歌とあります。私たちがこれまでダビデ自身の苦しみが背景にあることを読んでいきました。この詩編の中でサウルの手から救われる、またアブシャロムのクーデターですね、そのエルサレムを追われたという内容だったんですけども、このこれから読んでいくダビデのその苦しみ、その生涯の中に、彼の記録されている生涯の中で見出すことができないんですよね。で、取り囲まれて死んでいく姿がまず書かれてるんですよ、敵に。で、彼取り囲まれて死んでないんですよ。長寿全うしてます。王として、ベッドの上で死んでます。あともう一つは犯罪人として殺されていく姿なんですね。処刑されてるんですよ。それも見ることは当然できないんですね。ですから、興味深いんですけども、ダビデは王であると同時に、また自分の苦しみを通して神様に、この呼び求めていると同時に、聖霊の導きによって、そして自分の世継ぎの子、自分から出てくるキリストご自身のこの予言を行っていくんですね。彼自身がどういう状態だったのか分かんないんですけども、その意識するかしないかにかかわらず、その自分の体験から飛躍して、そしてこのキリストご自身のこの中に見ていくわけ、入っていくんですね。で、暁の目近の調べとありますが、意味は分からないです。どういう調べか分からないです。けれども、興味深いことに、この詩編には、他に、ですね、4頭か、あるいは、どうだろうな、これ、3と 4頭って考えたらいいでしょうかね。4つの種類の獣が出てくるんですね、家畜が。獣って言った方がいいかな。お牛と獅子と犬と野牛が出てきます。で、これらに取り囲まれて食い殺されるのが、その比喩的なんですけどね、それが、絵となってるんですね。で、そこで目近が真ん中にいてですね、食い殺されていくという、ことをおそらくこう思い描きながら、ダビデがこの、歌を書いているのではないかと思われます。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。遠く離れて私をお救いにならないのですか。私のうめきの言葉にも、我が神昼私は呼びます。しかしあなたはお答えになりません。 夜も私は黙っていられません。本当に深い闇からうめいている言葉であります。で、ここは究極のうめきです。というのは、神が自分を捨てたっていうんですよ。神が捨てるんですよ。人に捨てられるんじゃないです。人に捨てられることももう孤独というか辛いというか暗闇ですけれども、この全知全能の神ご自身から捨てられるという、こう切られていく、関係が切られていくという苦しみを今話しているんです。ところが我が神と彼は呼んでるんですね。単なる神ではなくて我が神と言っていて、本来関係を持っているはずのものなのに切り離されているというのが状態であります。私たちが神様から遠く離れているというふうに感じることってあるかと思うんですよね。でもそこでの救いというのは、イエス様に見出されているものであれば、我が神ということができる、その最後のなんか救いの綱っていうか、その信仰告白っていうのはありますよね。いくら引き離されていても、まあ、そういう祈りになっているんですが、でこの言葉がイエス様が十字架の上で発せられたものなんですね。マルコの15章の33節34節をお読みしますと、こうなってます。さて12時になった時、全地が暗くなって、この12時ってあれですよ、真夜中の12時の方じゃなくて昼の12時、正午ですね。全地が暗くなって午後3時まで続いた。そして3時にイエスは大声でエロイエロイラマサバクタニと叫ばれた。それは訳すと、我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですか、という意味である。イエス様が十字架の貼り付けにされているのは午前9時からなんですね。で、もちろんとてつもない痛みの中にイエス様はおられましたけれども、罵っている祭司長や群衆に対して、父よ彼をお許しくださいと祈ることもできました。また共に十字架につけられている強盗には、今日あなたは私と共にいますと、その死んでいくその強盗、悔い改めた強盗なんですけどもね、彼にそのように言うことができる余裕がありました。なぜか、父なる神が祈りを聞いておられるという前提があるからなんです。ところが正午になった時に全地が暗くなったんです。で、ここで、2節のところで、昼呼んでも答えない、夜も黙って私はいないと言ってますけども、これはですね、昼呼んでずっと日没になって夜になったという意味ではなくて、昼呼んでいた時にまた次夜すぐに来たんですよ。つまり正午なのに夜のようになってしまったということなんですね。で、これが旧約の中にも予言されていて、この暗くなるという言葉があります。昼なのに暗くなると。で、この時が全人類の罪がイエス様の上に置かれた瞬間だったんですね。イエス様がそれからは我が神としか呼ぶことができなくなってしまったんです。で、イエス様が神のことをお話になるときは我が父と話すんです。父、お父さんだったんです。ところが その関係がですね、実は一瞬たりとも引き離されることなく、永遠の昔からずっとそうだったんですね。父の懐におられる独り子の神と、ヨハネが一章の18節、福音書の一章の18節で言ってるんです。それが今、罪が、全人類の罪がご自分の上に置かれて、それゆえにこの地上が 暗くなりと。で、そこで罪ゆえに父なる神から引き離されたという究極の苦しみをイエス様は負われたんです。究極というのは永遠の苦しみと言ってもいいかもしれません。地獄の苦しみと言ってもいいかもしれません。で、私たちは逆に罪の中に死んでいて神から離されていた。ところがイエス様によって神との交わりを持ち、先ほど証しをされていましたけれども平安があるですね。そして喜びがあると。これにとって私たちにとって新鮮なんですけれども、イエス様にとっては永遠の昔からこれだったんです。いや、これ以上だったんですね。で、その逆現象が起こったんです。イエス様が罪によって引き離される、父なる神から交換が起こりました。イエス様がここで引き離されて究極の孤独を味わっておられたんだよということで、我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですか。どうですか、誰か人からやったこともないことをね、こうやったって言われると一生懸命自分のことを無罪であるということを証明しようとしますよね。イエス様はそれ逆を行われたわけです。何もしてないのに、罪なきお方なのに、罪あるものとされたわけです。そして私たちが罪を犯しているのに、罪犯してないというものとして神の前で認められるという交換を神様が行ってくださいました。では3節いきます。けれどもあなたは聖であられ、イスラエルの賛美を住まいとしておられます。私たちの先祖はあなたに信頼しました。彼らは信頼し、あなたは彼らを助け出されました。彼らはあなたに叫び、彼らは助け出されました。彼らはあなたに信頼し、彼らは恥を見ませんでした。今神に捨てられているという思いがあっても、嘆いていても、けれどもっていう言葉を使って神への賛美に対する希望を捨てていないんですね。で、ダビデはですね、かつて死にあってはあなたを覚えることがありません、黄泉にあっては誰があなたを褒めたたえるでしょう、死んでしまってはあなたを賛美することはできないじゃないですかということを話しているんですね。今もそのイスラエルの賛美を思い出して、このような賛美をできるようにしてほしいという願いをここで話しています。けれども、その願いが聞かれていないんですよね。で、聖なる方であるという言葉がここにあります。聖なる神がおられるところでイスラエルが賛美を捧げていた。で、実はこれが神から引き離されている、見捨てられている原因だったんです。神が聖であられるから、イエス様がその十字架の上では神に近づくことができなかったわけなんですね。清いという言葉、これは完全に無欠である、その欠けたものがない、傷のない、傷がない、そのいわゆる不完全というものから分離しているという意味です。だから気軽に神と言っても、私たちが本物の神を崇めているとは限らないんです。清い方なんですね。この清い方にどう受け入れられ近づくことができるのかということであります。で、しかし私は虫けらです。人間ではありません。人のそしり、民の蔑みです。私を見る者は皆私をあざけります。彼らは口を尖らせ頭を振ります。主に身を任せよ、彼が助け出したらよい、彼に救い出させよ、彼のお気に入りなのだから。今道地からも見捨てられ、そしてイスラエルの持っている神様との信頼関係からも見捨てられ、今度はなんと民の蔑み、民からも蔑みを受けている時 ということです。で、自分は人間以下だと言ってます。虫けらだと。覚えてますか？イスラエルの民がマナーですね。マナーをですね、1日ごとにこの集めなさいと、取っておいてはいけないっていう戒めがあったこと覚えてますか？でも破って取ってた人いたでしょ。そしたらどうなりましたか？腐ってウジが湧いたって書いてあるんです。このウジですよ、この虫けらというのが。で、興味深いのは、同じヘブル語は他の箇所でヒーロのヨリートと訳されているんですね。幕屋で使われるあのヒーロのヨリートなんです。その染料を虫から取っているので、そういうふうになっています。ですから、イザヤが私たちの罪が火色のように赤くても雪のようにしてくださるという言葉がありますが、そのようにして踏みにじられる罪、虫けらと同じように忌み嫌われているという、そういう意味合いがあるわけなんです。けれども、もう一つの意味合いがあります。なぜ幕屋の中で火色が使われるのか。それが同じく血潮の色でもあるからなんです、ね、血潮っていう言葉をあえて使わせてもらいましたですね。血の色、いかがですか？単なる赤じゃないんですよね。ドス黒いですよね。で、それをイエス様が十字架で血を流してくださった。で、大事なのはここで、虫けらが神の栄光を表すんですね。あのむごたらしい十字架が神の栄光を表してるんです。いや、これね、本当にイエス様信じてない人聞いたら、お前何考えてんのって感じですよね。今はね、ネックレスでね、なんかこう綺麗じゃないですか、教会堂でね。けれども、今だったらグラフィックで何だか何だかって、今はすごい残酷なのあるじゃないですか、首切りとか何だかで。で、そこにも出てくるんですよ、シリアで十字架刑にかけられてる人の。見ちゃいけないってまず出てきますよね。18歳以上の人じゃなきゃ見られませんってのはまず出てきて、見ていいですかって、リークス .com っていうのかな、そこで言ったらね、そういうふうに出てくる。そういうむごたらしいイエス様の姿を、私たちは神の栄光だって言うんですよ。神の愛ですね。神の愛です。神の愛の栄光です。私たちのためにそこまでしてくださった栄光ですね。そして、ここで民のあざけりの言葉がありま す、ね、このあざけってですね、主に身を任せよ、彼が助け出したらよい、彼に救い出させよ、彼のお気に入りなのだから。マタイの27章の41節と41節から43節読みますと、同じように祭司長たちも律法学者長老たちと一緒になってイエスをあざけって言った。彼は他人を救ったが自分は救えない。イスラエルの王様なら今十字架から降りてもらおうか。そうしたら我々は信じるから。彼は神により頼んでいる。もし神のお気に入りなら今救っていただくがよい。私は神の子だと言っているのだからと。全く同じセリフをダビデの口を通して聖霊が前もって語らせてくださっているわけなんです。で、今ここで罵っている、あざけている言葉というのは、心の素直な人に対して主に身を任せよと、主に信頼する、神様を信じていくということに対してバカにしている言葉なわけなんですね。で、ダビデもそれを受けていました。で、イエス様がこのような方だったんです。彼らがこのように言ったということは、まさにイエス様が神、父なる神により頼んで神様のお気に入りだったということを彼らは妬んで言ったわけなんです。私たちも神を誇って神により頼むときに、お前そういう状況だったら本当に神より頼んでるの？というあざけりを、まあ口には他の人は出さないのかもしれないけれども、まあ、心の中でささやきとして聞こえてくるわけですよね。なんでお前はより頼んでるのにこういう状態なの？ でイエス様もその罵りを受けられたわけです。で9節、しかしあなたは私を母の胎から取り出した方、母の乳房により頼ませた方、生まれる前から私はあなたに委ねられました、母の胎内にいた時から私はあなたは私の神です。今そのイスラエルの賛美からも引き離されてしまっているので、今度はですね、初めの初め、母の胎内にいる時に神様により頼んでいたという告白をしているんですね。命がもっぱら神から来ていることを証ししています。いかがですか、赤ちゃんを産んだことのあるお母様ですね。命がいかに尊いかお分かりだと思います。で、今は技術がすごく発展してますので、コンピューターグラフィックでですね、その受精卵から胎児、そして赤ん坊になるまでをですね、ものすごい鮮やかに見ることができるようになっています。 TED っていうなんかそのあれですね、それでそこにあるビデオを見たんですけども、いやーすごいですね。次の言葉がふさわしいですね。ですね、詩編の139編に、これダビデの告白ですね、13節からなんですけども、それはあなたが私の内臓を作り、母の胎のうちで私を組み立てられたからです。私は感謝します。あなたは私に苦しいことをなさって恐ろしいほどです。私の魂はそれをよく知っています。私が密かに作られ、地の深いところに仕組まれたとき、私の骨組みはあなたに隠れてはいませんでした。あなたの目は胎児の私を見られ、あなたの書物にすべてが書き記されました。私のために作られた日々が、しかもその一日もないうちに。それで彼が、あなたの思いというのは海の砂の総計よりも数えてもなおのこと多いと。このような神様なんです。ですから今私は母の乳房により頼んでいたものですと、そのように告白してるんですね。だから11節で、どうか遠く離れないでください、叫んでます。苦しみが近づいており、助ける者がいないのです。数多い大牛が私を取り囲み、バシャンの強い者が私を囲みました。彼らは私に向かってその口を開きました。引き裂き、吠えたける獅子のように。数多い大牛、これがバシャンだと言ってますけど、バシャンは今のゴラン高原でガリラヤ湖の北西の部分ですが、遊牧に適しているところですね。強い大牛ということですが、これにこの取り囲まれて、そして次に獅子のようにと出てきてますけれども、食われていくような、そういうことをダビデは意識して表現しているんですが、これが予言になっていまして、この王子というのがイエス様を捕らえて裁判を行って、死刑に定めて、そして総督ピラトに引き渡して十字架刑に追いやったユダヤ人の指導者のことですね。で、口を開いていると、これイエス様に対する数多くの暴言がそうなんですよね。で、獅子のように吠えている、食い殺されていくと。獅子はペテロが第一ペテロの手紙の5章の8節で悪魔として言っています。身を慎み、目を覚ましていなさい、あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。イスカリオトのユダ、イエス様を裏切るときにサタンが彼のうちに入ったとあります。あのイエス様が十字架にユダヤ人に捕らえ移されていく、あの闇の力のその背後に働いている黒幕がサタンだったんですね。私は水のように注ぎ出され、14節、私の骨骨は皆外れました。私の心は蝋のようになり、私のうちで溶けました。私の力は土器のかけらのように乾ききり、私の舌は上顎にくっついています。あなたは私を死の塵の上に置かれます。 で、ここの箇所が、ここからの箇所がユダヤ人の死刑方法には何も合致できないんですね。石投げがありますけれども、石投げでないことは確かです。これが十字架刑、当時ダビデの時代にはなかったものを予言しているんですね。水のように注ぎ出されるというのは極度の発汗状態です。この汗が出ていてですね。で、次に骨骨は外れましたというのは、あのイエス様のにを木に打ちつけていくときに極度の、そして打ちつけてこう上げますよね。で、上げると穴にこう入れるんですよ。で、穴に入れるときにものすごい衝撃が走るわけですよ。で、そこで脱臼ですよ。関節が外れるんですね。骨骨が外れたんです。で、心が蝋のようになって溶けましたとありますけれども、その、ものすごい心臓を働かせるゆえに、その何て言ったかな、ちょっと医学的には忘れましたけれども、その胸の周りにこう膜ができるか、水が溜まっていくというか、そしてイエス様を、ローマ兵がイエス様死なれた後にですね、こう突き刺した時に、死なれた後でしたっけ、死なれる前でしたっけ、後ですよね、後ですね、で時に水、血だけではなくて水も出てきたんですね。水と血が出てきたって書いてます。だから今その心臓が本当に溶けていくというような状態だったんですね。そして次に、土器のかけらのように乾ききってるよと、もう極度の脱水症状です。で、死の塵の上に置かれると、つまり私を殺しましたということです。塵というのは土の塵からアダムが作られてますから土に戻るわけですけども、それ以上の意味合いがあります。神様がアダムに呪いとしてこのようなことを言われました。罪を犯された後に、あなたは汗に額を流して糧を得、ついにあなたは土に帰る、あなたはそこから取られたのだから、あなたは塵だから塵に帰らなければいけない。罪の呪いの一つとしてそのようにした。そしてイエス様が今その死の塵の中に帰るというのは、その罪を負って呪いを負って死んでくださったということであります。16節、犬どもが私を取り巻き、悪者どもの群れが私を取り巻き、私の手足を引き裂きました。私は私の骨を皆数えることができます。彼らは私を眺め、私を見ています。犬どもです。聖書では犬というと、あのペットで子犬って訳されているところがあるんですけど、それと違うんですね。このあのゴミ収集の場所に群がっているような、ああいう犬のイメージですね。蔑むときに使います。で、異邦人に対してよく使います。ユダヤ人はローマ兵を示してますね。イエス様を取り巻いて、茨の冠をかぶせて、足ってあの持たせて、ユダヤ人の王様万歳とこうからかっていた。で、この彼らが実際に十字架刑を執行したわけですね。で、手と足に釘を打ちつけ、釘の上に貼り付けにしたと。すごいのは2017節で、骨をみんな数えることができる。関節が外れて骨骨が外れているのをイエス様が体中、この体の中で感じることができる。これをローマ兵が眺めているんですよ。で、18節で、彼らは私の着物を互いに分け合い、私の一つの着物をくじ引きにします。で、使徒ヨハネがそのいきさつを詳しく話しています。19章、ヨハネの福音書の19章の23節と24節ですが、さて兵士たちはイエスを十字架につけると、イエスの着物を取り、一人の兵士に一つずつ当たるように四分した。また下着も重取ったが、それは上から全部一つに折った縫い目なしのものであった。そこで彼らは互いに言った。それは裂かないで誰のものになるかくじを引こう。それは彼らは私の着物を分け合い、私の下着のためにくじを引いたという聖書が成就するためであったと。下着っていうのが肌着のことなんですけどね。 で上に着ていたものは上着は 4つに分けたんですが、肌着の方が縫い目がなかったので、これビリビリ切ってもダメだと、でくじ引きにしたんですね。でそのことを書いているヨハネは母マリアと一緒に、あのイエス様の母マリアと一緒にその現場にいたので、まあ、詳しいことを自分で直接目撃できていました。そしてまさにこのダビデが言っている言葉の通りになっていることを確認したんですね。いかがですか、千年後に起こることをここまで克明に前もって告げることのできる書物って人間技じゃないんですね。だから私は初めに終わりのことを告げるとイザヤ書に書いてあります。そして主よ、あなたは遠く離れないでください、私の力を急いで私を助けてください、私の魂を剣から救い出してください、私の命を犬の手から、私を救ってください、獅子の口から、野牛の角から。遠くに離れないでくださいという叫びを再び繰り返しています。1節にあり、そして11節にあり、そして19節、今のところですね。で犬の手っていうのがこのローマ、獅子の口が悪魔、そして野牛の角ってあるんですけども、これが角ってね、針のように尖ってるらしいですね。でこのようにズタズタにされていて、21節の後半、ここが多分22編のキーワードになります。あなたは私に答えてくださいました。答えてくださった。我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかと。イエス様が言われた後にですね、イエス様はね、何回か言葉を出してるんですね、口から。まず、私は乾くと言われました。それでローマ兵が水、この酸っぱいブドウ酒の入った海面を近づけて、その時にイエス様は完了したと言われました。最後に、父よ、あなたの霊をあなたにお委ねしますと言われたんです。ですからイエス様、祈りをされていてですね、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかと祈りをされて答えられたんですよ。で最後に息を引き取られるときに、父よと、もうイエス様は次に神がなされることを分かってらっしゃった。その祈りが聞かれたことを喜んでおられた。最後の苦しみの中でさえも、もう喜びがあったんです。ヘブル書の5章の7節にですね、イエス様が十字架につけられていくときに祈っていたこと、今の話を言ってるんですね。こう書いてます。キリストは人としてこの世におられたとき、自分を死から救うことのできる方に向かって大きな叫び声と涙と思って祈りと願いを捧げ、その経験のゆえに聞き入れられました。死から救うことのできる方に向かって祈っていたって言うんですよ。でこれは死なないように祈ってたんじゃないです。こう大事ね、死なないように祈ったんじゃないんですよ。でも祈り聞かれたって言ってるんです。何ですか、生き返るようにっていうことです。祈り聞かれたんです。まあ、神からもう告げられてはいたんですけれども、3日目に生き返るということは。でもその祈りが聞かれて22節以降がよみがえられたイエス様のお姿を見ることができます。私は皆を私の兄弟たちに語り継げ、会衆の中であなたを賛美しましょう。ここダビデがなんかこれ話してるんだったらばすんなりと読めるんですね。で彼はですね、神の箱をエルサレムに運んでいくときに民に混じって主を褒めたたいていた。覚えてますか、王服を脱いでですね、 この喜んで踊りながら賛美をしていたんですね。けれどもヘブル人への著者は、手紙の著者はここを引用してイエス様に当てはめるんですよ。2章の11節12節で、聖とする方も聖とされる者も全て元は一つです。それで主は彼らを兄弟と呼ぶことを恥としないでこう言われます。私は皆を私の兄弟たちに告げよう。教会の中で私はあなたを賛美しよう。なんとイエス様は私たちをご自分の兄弟と呼んで、共に父なる神を褒めたたえているというのがこの22編でなってるんですね。イエス様がよみがえられた後に私たちの兄弟になってくださって、ローマの8章の29節を見ると、長子っていうのはいわゆる一番上の長なんですね。長子になってくださったというんです。イエス様は主なる方ですよね。主ですよ。にもかかわらず兄弟とご自分のことをおっしゃってる。一体何なのか。イエス様が死なれる直前にですね、こう言いました。ヨハネの16章の26節から27節で、その日にはあなた方は私の名によって求めるのです。私はあなた方に代わって父に願ってあげようとは言いません。私はあなた方が私を愛し、また私を神から出てきたものと信じたので、父ご自身があなた方を愛しておられるからです。とこのことを神様に祈ってくれませんかとイエス様に頼んだんですね。分かった方と、イエス様が父なる神に祈ってくださったわけです。ところがそういうふうにならないで、私の名によって直接父なる神に祈ってごらんって。なぜかと言ったら、直接父ご自身があなたを愛してくださるからだよって。それでイエス様がよみがえられた時にこう言われたんですよ。ヨハネの20章の17節で、私の兄弟たちのところに行って彼らに、私は私の父、またあなた方の父、私の神、あなた方の神のもとに戻ると告げなさいと。このように神ご自身が父なる神なんですけど、イエス様と神様との父なる神とのこの親密な関係があるんですけれども、イエス様が十字架にかかられて死なれてよみがえられたことによって、今度はですね、そのイエス様と父なる関係を養子縁組という形で私たちまで引き伸ばしてくださったんですよ。だから今これほどまでに親密な関係がないというほどにしてくださったというのが、イエス様がしてくださった兄弟という意味です。どうしても感情が嘘をつきます。今自分の話をしています。なんか遠くに父なる神様いてですね、イエス様が真ん中にいてですね、ちょっとお願いしますという感じ で聞かれるかどうかっていうのが私の感情が教えることです。しかしイエス様、真理は違う。真理は目の前に父がおられ、そしてイエス様の名によってそのまま父に話して、イエス様は横にいて兄弟となっておられると。ここまで、このいかに聖霊の力によって私たちがこの親密な交わり、一つとなっている共同体、神秘体ですね、これを体験できるかどうかということなんですよね。で続けて23節で、主を恐れる人々よ、主を賛美せよ。ヤコブのすべての末よ、主をあがめよ。イスラエルのすべての末よ、主の前におののけ。まことに主は悩む者の悩みを蔑むことなく、厭うことなく、御顔を隠されもしなかった。むしろ彼が助けを叫び求めたとき聞いてくださった。今ヤコブの末、イスラエルのすべての末と言って呼びかけてますが、その前に主を恐れる人々よ言ってるんです。だから単にイスラエルだけだって、これ血縁関係でイスラエル人だっていうことでなくて、主を恐れている者たちでイスラエル人です。つまりイエス様を自分の救い主として信じている人たちなんですね。これも予言なんですね。実はイエス様がよみがえられて弟子たちの間、 ユダヤ人たちの間に現れました。そしてユダヤ人たちが屋上の間で祈っている時に聖霊が下って聖霊が下られて、それで異言を語り、教会が誕生しました。そしてエルサレムから福音が伝えられたんです。そこにいる彼らは皆ユダヤ人でありました。ですから今まずヤコブのすべての末よと、イスラエルのすべてですよ。でも主を恐れる人々、主を信じている者たちの中で賛美をしていく。で、24節は悩む者の悩みっていうのは、さっきのイエス様が悩んでらっしゃった、それを聞いてくださって御顔を向けてくださったと言ってるわけですね。で、次に大改宗の中での私の賛美はあなたから出たものです。私は主を恐れる人々の前で私の誓いを果たします。悩む者は食べて満ちたり、主を尋ね求める人々は主を賛美しましょう。あなた方の心がいつまでも生きるように。わかりますか？最初はですね、ヤコブの末とかイスラエルのすべての末の中での改宗って書いてますね。この22節で改宗って書いてますよ。けれども25節見てください。何て書いてますか？大改宗って書いてます。大改宗、その大改宗の中で、まあ、主を恐れる人々のなんですけれども、ちょっとこう27節まで飛んでみるとですね、国々の民が帰ってくるって書いてあるんです。だからこの大改宗というのは、単なる改宗から今度は国々の民に引き伸ばされている、でも主を恐れている人たちです。つまり異邦人でイエス様を信じている人たちですよ。私たちも含みます。皆さんユダヤ人ですか？はい、ユダヤ人ですって言ったら、あ、ちょっと男性の方だったら、じゃあちょっと今お風呂に行きましょうかっつってね、すいません、こういう話は。でも割礼を受けてるかどうかですよね。チェックしますよ。回収しているかどうかですよね。でも回収してもユダヤ人と呼ばれませんからね、本当は厳密に言うとね、回収者ですけれども、まあ、ちょっと話はずれましたが、そのような形で今引き伸ばされています。で、悩む者が食べて満ち足りていると。ですからイエス様が悩んでいる者たちの代表者となってくださいました。神から引き離されているのではないかと、こう悩んでいる人たちの代表者でも、必ず満ちて食べていくことができるように、今日の欠けるところは何もないというのが次に出てきますよ。あの23編の1節にね、満ちるようにしてくださいました。そして27節、地の果て果ても皆思い起こし、主に帰ってくるでしょう。また国々の民も皆あなたの御前で伏し拝みましょう。地の果て果てと書いてありますね。そして主に帰ってくるという言葉があります。で、もっと読んでいくと28節では、王権は主のもの、主は国々をすべ治めておられると。場面がですね、一気に私たちよりも先の話になります。イエス様がまずユダヤ人の中で崇められ、次に異邦人にまで及び、福音が世界に伝えられて、御国が来ます。イエス様が戻ってこられます。地の果て果てと書いてますけれども、この主の救いがそこまで及びますよということです。イザヤ書は、イザヤはですね、それをね、島々って呼んでるんですね。島々、51章の5節で、私の義は近い、私の救いはすでに出ている、私の腕は国々の民を裁く、島々は私を待ち望み、私の腕により頼むと。いかがですか？島じゃないですか、日本は。極東のここまで来てるんですね。そしてここではイエス様が戻って来られた後の話をしています。で、イエス様が戻って来られるときに、国々は軍隊、世界の軍隊が神とキリストに反抗するということを私たちは詩編の2編で学びました。 でイエス様戦われて、そしてエルサレム、オリーブ山に立たれて、エルサレムからその新しい神の国において統治をされるんですが、その前にですね、生き残っている者たちを裁かれます。この羊飼いがですね、羊とヤギを分け、えり分けるように国々を分けて、羊として右側についた者たちは、あなた方は神の国に入りなさいと招き入れられるわけなんです。そしてその国々が神を礼拝することが今ここで書いてあったことなんです。27節で国々の皆で、ゼカリア書の14章の16節ではこう書いてあります。エルサレムに攻めに来たすべての民のうち、生き残った者は皆毎年万軍の主である王を礼拝し、カリオの祭りを祝うために登ってくるわけなんですね。28節、まことに王権は主のもの、主は国々をすべ治めておられる。地の裕福な者は皆食べて節をがみ、塵に下る者も皆主の御前にひれ伏す。己の命を保つことのできない人も、すべてに王権が及ぶと。イエス様が王であるという力がすべてに及ぶんです。で、先ほどはね、26節で悩む者、これ貧しい者でしょ、は食べて満ちたるわけです。イエス様言われました、心の貧しい者は幸いです、天の御国はその人のものだからですと言いました。そしてルカによる福音書では、富む者は災いだって書いてあるんです。なぜかというと、往々にして貧しさの中にいる者たちが神の福音を手にするんです。で、この貧しいっていうのはね、経済的な話をしてるだけじゃないんですね。皆さん、問題持ってない人手を挙げてください。いや、特に幸せですよっていう人はね、そうですかって感じですけども。問題を持ってるんだけど、問題と思ってないっていうのは、まあ普通な、もうそれが本当なんだけどね。貧しいというのは、私もうダメ、何にも持ってない、今までの人生やってきたけれども、みんなめちゃくちゃになっちゃった、あなたしか頼ることはできません、これが貧しさです。悩むものです。満ち足れることはできるよ。で、このように貧しさを知っている者は神の国に入ることができる、そのきっかけなんですよね。けれども、裕福なものというのはそうならない、頼れるから、他のものに、周りに私の愛している人々がいますと、私はこのキャリアを積んできましたと、私の今までの人生がありますと、こうやって誇ることができるものがたくさんあるわけなんです。だから単にこれね、金持ちだっていうだけじゃないですよ。金持ちの人だって、やっぱり私はもう本当ダメだっていう人はイエス様を信じて、この貧しい人に入るわけですけれども、貧しい人でホームレスの人でも、よう、私は大丈夫だよとかって言ったらですね、プライドを持ってですね、イエス様いらないよって言ったら、この裕福な人に入るわけですよですね、極端な話すると。で、その者たちも節拝むようになるよっていうのがここで書いてある。ここが大事です。そしてそういう者たちが塵に下るっていうんですよ。塵に下ると死ぬよっていうことですね。金持ちとラザロの話に出てきますよね。裕福な者、金持ちであってもハデスに行って地獄に行くとですね。その話と同じです。つまり、どんなものも最終的には全てイエスが主であると認めなければいけない時が来るということです。で、今は救ってくださる慰め主として来られるわけです。会うことができるんですけども、後にイエスが主であると、王であると認める時は裁かれるということですね。強制的って言ったら変ですけど、認めざるを得ない状態で死ななければいけないということなんですね。具体的に千年王国のここでは予言なんですけれども、塵に下っていくっていう人はいるんですね。で、イザヤ書を読むと、100歳で死ぬ者は生まれてきてすぐに死んでしまうのと同じように呪われているって書いてます。すごいね、100歳って長寿じゃないですか。今ね、100歳超えるとなんかもらえるんでしょ、なんかお金少し だけど呪われてるって言うんですよ、神の国では。そういう人たちがいるんですね。あれ、復活の体をもらってるんじゃないのって。その人たちは復活の体をもらってないんです。さっき言った生き残りの人はそのまま御国に入ります。神の国に入ります。でそこから子孫が増えるわけですですね。でそこで神を認めない人は、まあ、死んでっちゃうんだよね、100歳ぐらいでね、まあ、100歳見たら分かんないけども、それだけ短いよと。でも神様に従う人は生きながらえるよと、まあ、いうことですね。で最後に、子孫たちも主に仕え、主のことが次の世代に語り継げられよう、彼らは来て主のなされた義を生まれてくる民に告げ知らせようと。その千年王国において子供ができてきますから、その人たちにもちゃんと告げ知らせていくと。でそれだけではなくて、もちろんこれは信仰を持っている者たちが次世代に受け継いでいくんだということなんです。そういう信仰を持っていくと。でこれってね、なんていうのかな、まあ、簡単に言うと伝道することで、宣教することですよね。私たちにとっては受け継いでいくっていうのは、つまりこの使徒の時から、まあね、代々、カトリックはね、それがね、使徒継承とかって言って、この法王がいるんですけれども、そうではなくてですね、一人一人の兄弟姉妹がですね、次に受け継ぐ使命を持ってるんだと。次の世代に、まあ、世代って言っても別に若い人だけじゃなくて、まあ、年寄りの人、年を召した方でもいいんですけれども、その受け継いでいくんだよと、知らせていくんだよと思ってるんですね、言ってるんですね。いや私はそこまでできません、いやダメなの、それは言い訳、ダメ私はもう受けてまだ違うの、ね、受けて伝えていくんですで23編に入ります。ダビデの賛歌。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの水のほとりに伴われます。で午前の説教を思い出してください。イエス様はご自分のことを良い羊飼いと呼ばれ、そして手紙の中で大牧者って書かれてます。大牧者、大きな偉大な牧者ってことですね。ヘブル人への手紙の13章の20節にはこう書いてますね。永遠の契約の地による羊の大牧者、私たちの主イエス。でペテロはですね、第一ペテロの5章の1節から4節で長老たち、牧会者に対して話してるんですね。でそこでちゃんと羊を養って、神の群れを養いなさいっていうふうに言っていて、その後であなた方自身も羊であって、あなた方が大牧者であられるイエスから栄光を受け取るのですよと書いてあるんです。ちゃんとこの忠実に牧会をしていったら、羊なんですよね、牧会者は羊なんですよ。でイエス様が牧会者なんですですね。そしてね、午前の礼拝でね、話せなかったことが一つあるんですね。2節で伴われますという言葉、伴うとかという言葉がね、優しく寄り添いながら導いていくっていう意味合いがあるそうです。急かしたり敷いたりしない。でそうすると羊飼いと羊の関係は壊れちゃうんだよね、信頼関係が。さっき朝話しましたよね、ビクビクしてる、緊張している、なかなか信頼できない、なんだっけ、見てないもの、こう自分が知らないものっていうのはこう怖くなっていうか、不安になるっていうか、そういうものですから、優しく寄り添いながら伴って導いていかなければいけない。でそれを羊飼いがしていくことによって信頼関係を持つと、今度は羊飼いが名前を呼ぶとペットのようにね、僕は聞くわけですよ。でそういう導き方です。で今西日本のバイブルスタディで聖霊シリーズ、聖霊の学びシリーズしてますけれども、聖霊がもう一人の助け主って呼ばれてるんです。で元々にパラクレトスっていうのがギリシャ語なんですけど、元々はそのそばに寄り添って助けるため、援助するために呼ばれたものという意味なんです。だからまさに羊飼いですよ。素晴らしいですね。 そして3節で、主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから、あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。義の小道があります。死を予期するようなことがあっても、恐れから守られています。また右や左に私たちがそれていきそうになるときに、主は鞭と杖で守ってくださる。危険から守ってくださる。最後に、私の敵の前であなたを私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯はあふれています。まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。なんとなんと神は恵み深い方でしょうか。ダビデに余裕がありますよね。その恵みと慈しみ、この良さがですね、いつも突き進んであって、そして本当にこのもてなしを受けている客のように神がしてくださっておると。本当に神様がこのように私たちにしてくださっているんですね。イエス様の姿をここでも表しています。イエス様が12歳の時に、少年だった時に、杉越の祭りに参加されたんですね。両親に連れられて、で、終わって戻ってった時に、あれ、イエスがいないじゃないかと、息子はいないじゃないかと、一生懸命戻って帰ってですね、でそしたらなんと神殿の境内で、敷地内で学者と議論してるんですよ。でマリアが何やってるのと、心配してたのよと言ったら、私が必ず自分の父の家にいることをご存じなかったのですか。もうこれね、生意気以上ですよ。お前何言っとるねんって。けれども事実そうだったんです。イエス様の生涯というのは父の家にいることだったんです。だからこの午前中の新しい信者の学びでしましたけれども、嵐が起こって船の中にいる時にもぐっすり眠ることができるわけなんです。神のご計画の中で、国の中にご自身を置いているというのは、父なる神に絶対の信頼を置いておられる、その父の家に住んでおられるがゆえに、イエス様はゆっくりとしていることがおできになったわけなんですね。これが戦いですね。仕事ですね。仕事というのはね、だからいわゆるこれをしなければいけない、あれをしなければいけない、または自分で勝手にこれをすることによって私は神に近づくことができるんだっていう、聖書に書いてない、神様の命令に書いてないことも基準にして作っちゃって、でワーカホリック、そのクリスチャンの生活そのものが仕事になっていってしまうではなくて、私たちの本来の仕事というのは、いかに父の家に、神の家に住んでいるかということですね。でこの住んでいるというのは何もしないということじゃないです。ですか、いろんなことしてるんだけど住んでるんですよ。で最後です。24編、ダビデの賛歌。地とそれに満ちているもの、世界とその中に住むものは主のものである。まことに主は海に地のもとを据え、また諸々の川の上にそれを築き上げられた。今ダビデがですね、宣言をしています。で後でこのレビ人か何かが、この礼拝を賛美を導いているレビ人がこうするんですよ。だからこうダビデが宣言して、そうだそうだっていう感じでこう答えていくんですよね。日本の歌であんまりそういうのないですね。なんかあるかな、こうバーンとこう歌で歌って、そして相手がこう観衆がですね、こう答えていくことによって物事を進む。韓国だとパンソリっていう、その女性がうわーって話してる時にですね、こう合図中打つんです。でまたこう返していくって、そういう感じで この、 詩編が成り立っているのは結構多いですね。この、 画家もそうですし、で、まあ、ここはそういう感じになってますが、まずダビデがこうやって、宣言してるんですね。で、ここで大事なのは全知の主だっていうことなんです。見てください。地の中に住むもの全てが神のものなんだよと。そしてこの天地創造の話をしてるんです。海に地のもといを据えて、これ変な表現ですよね。あれ、地の上に海があるんじゃないのって。海の、でこれが天地創造の3日目を思い出していただきたいんですけども、まず水だったところから分けて、こうニョキッと、なんかニョキっていうか、なんか分かんないけども、乾いたところが出てきたわけですよ。だからそのそこを思い出しながら読むと、ここがその海の上に地があるっていう、そういう意味合いになっていますね。でこれを言うで、事実ですね、地球見たらね、これね、科学的に正しいんですよ。地球見てください、写真見たら7対3なんでね、水と地上が。だからやっぱり水の中の上に地があるっていうのは、このイメージとしてはその通りなんですね。そして大事なのはですね、全世界の主、これから栄光の主について語ります。再臨のイエス様について語ります。全世界の主なんだよと。ゼカリア書、ゼカリア預言者ゼカリアがですね、エルサレムをこう虐げていく、これ世界の国の攻防を予言してるんですね。踏みつけていく。で、いろんな国々が出ては落ちて、出ては落ちてと、4つの角と4つの職人っていうね、まあ、その幻があるんですけれども、そこにあれですよ、このアッシリア帝国とか、アッシリアがあるかな、バビロンとかペルシャとかギリシャとかですね、ローマが出てくるわけですよね。そうやっていろいろ出てくる。で今も世の中が騒がしくなっていて、そしてある人がこうだああだとこう言って生きていく中で、神がこう言われます。すべての肉なるものよ、主の前で静まれ。主が立ち上がってその聖なる住まいから来られるからだ。このようにして神が天と地を作られた方として、イスラエルだけではなく、まあ、私たちに当てはめたらクリスチャンだけではなくて、全く神とは関係のない生活をしている人たちに対しても、聞きなさい、静まりなさい、私が聖なるところから戻ってくるのだと、天から戻ってくるのだと、このように言っているわけなんです。で次に3節、誰が主の山に登り得ようか、誰がその聖なるところに立ち得ようか、手が清く心が清らかなもの、その魂を虚しいことに向けず欺き誓わなかった人、その人は主から祝福を受け、その救いの神から義を受ける。これ全知の主なんですけれども、神が住まわれるところ、住むっていうのはですね、この存在するところっていう以上に、この交わるところですね、関係を持つところは、それはシオンなんですね、エルサレムなんですね。そこに聖なる神殿が置かれるわけなんです。ですから全てのものを隅々まで神は作られたんですけども、全ての人がそこに、神のところに行けるわけではない。大事なのは聖なるところって書いてます。そのまま近づいたら死んじゃうんです。シナイさんでもそうでした。その境目があって、国その境目を越えたら撃たれて死ぬよと。でそこに入ることができる人たちの特徴が4節にあるんですが、その前にですね、この5節をちょっと解釈したいと思います。解説したいと思います。その人は主から祝福を受け、その救いの神から義を受けるんだと。祝福を受けてるものなんだよと。そして救いの神から義を受けるものだと。これまさにクリスチャンですよ。キリストにあってなんですよ。キリストにあってアブラハムの祝福が、祝福、自分のものとすることができる。そして信仰を通して救いが与えられて、その福音というのは神の義が現れていると、ローマの16節と、一章の16節と17節に書いてあるんですね。でその祝福を受けていて、この4節です。手が清く心が清らかなもの、その魂を虚しいことに向けず欺き誓わなかった人です。 この人たちが入ることができると。手が清いっていうのはこの行動において清められているということです。でそして心が清らかっていうのはもちろん態度がきれいだということですね。で虚しいことに向けずっていうのはこれはね神々とかそういう異教のものですね。でこういうものに手をつけていないと。だからエペソの4章で以前学びましたが、この虚しいこと、道徳的に不潔なこととかですね、そういうことに目を向けず、で欺き誓わないっていうのはその偽善がないということですね。ね、他の人たちにはよく見せながら、実際はそうじゃないと。これ欺きの生活です。そうではなくて透明だっていうことです。ですね。で飛んで6節ですけれども、これこそ神を求める者の一族、あなたの御顔を主体求める人々、ヤコブである、セラ、これこそと強調している。だからイスラエルの末であっても、直接に血縁関係があっても、このように生きていない者はイスラエルと呼ばれる資格がないということです。でヤコブの話をしています。でここでねちょっと慰められるんですよ。心が清らかでね、そして手が清いとか、魂を虚しいことに向けなくて欺き誓わなかった。ああ、俺ダメだ。ですけど、ヤコブはいかがですか。ヤコブはですね、ドッタンバッタンしてる人でした。人間的に見たら嫌なやつです。兄ちゃんの長男の権利を奪っちゃったんだよね。しかも腹減ってる時に、彼がスープ作ってたら彼がやってきたんですよ。戻ってきてね、食いてって言った。そしてじゃ あの長子の権利、長男の権利をね私にくれるんだったらばいいよって言って、んな関係ない関係ないってイエサは言ったんですよね。それで捕らえて、そしておじいさんのイサク、お父さんのイサクですね、もうおじいさんになって、で目が見えなかったからエサウのふりをしてそこに行って、で最後の祝福をね、エサウ、子に与える祝福を彼が受けて、でこういう人なんです。で人間的に見ると嫌なやつっていうか、もう狡猾、弱点を、人の弱点を取っている。ところがよく読んでいくとですね、彼はね御顔を求める人なんですよ。神を求める人なんですよ。あまりにも強くて、なんかそういう変な行動を取っちゃったんですよ。その情熱、渇望、神への渇望、これがこの神の国に、この神の宮の中に入ることができる人たちなんですね。そして7節です。門よ、お前たちの頭を上げよ、永遠の戸よ、上がれ、栄光の王が入ってこられる。栄光の王とは誰か、強く力ある主、戦いに力ある主。門よ、お前たちの頭を上げよ、永遠の戸よ、上がれ、栄光の主が入ってこられる。その栄光の王とは誰か、万軍の主、これぞ栄光の王。これ分かりますか。だから栄光の王とは誰かって言って、こうして、答えてるんですよね。戦いに力あるしって、これさっきのダビデとこのレビ人がこうやってるんですが、で門に対して頭を上げようってどういうこっちゃいなと。これ、ね、門番をしてる人たちに言ってるわけです。その当時の門というのは部屋がありました、城壁ですからですね。そして行政をそこで司っていたんですね。役所みたいなもんです。でこの神殿の敷地の方の門はレビ人による門番がいました。でその人たちに対して頭を上げようとこう言ってるわけなんです。この頭ですよ、こう上げようと。どうしてかというと、栄光の主が来られると。でここの背景なんですが、これ難しいんですね。ダビデが神の国、神の箱を運んできた背景じゃないかとも言われるんですけども、全然合致しないんですよね。でイエス様がシュロの聖日ですね、 オリーブ山からロマの子に乗ってエルサレムに入られるときに、入られたんですけれども、そこの中にいた人たちは清くなかったんだよね。さっきの何ですか、あのほら、主の山に登り合おうかって、心が、手が清く、心が清くな、清らかなものってじゃなかった。身は清めしなきゃいけなかったんですよ。だからそれにも合致しないんです。じゃあ誰なのかと、再臨ですね。見てください、ここでね、力強くある、強く力ある神、戦いに力ある神ってあるんですね。万軍の主なんですよ。でイエス様が戻られる前に、イエス様は世界の国々と戦われます。それはなぜかと言ったら、エルサレムを国々の軍隊が攻めてくるという予言があるからなんです。ゼカリア書の12章の2節と3節、見よ、私はエルサレムをその周りのすべての国々の民のよろめかす杯とする。ユダについてもそうなる。エルサレムの包囲されるときに、その日私はエルサレムをすべての国々の民にとって重い石とする。すべてそれを担ぐ者はひどく傷を受ける。地のすべての国にはそれに向かって集まってこようと。そしてイエスは戻ってこられるんです。14章の3節と4節、ゼカリア書の、主が出てこられる決戦の日に戦うように、それらの国々と戦われる。その日主の足はエルサレムの東に面するオリーブの山の上に立つ。オリーブ山はその真ん中で2つに裂け、東西に伸びる非常に大きな谷ができる。山の半分は北へ移り、他の半分は南へ移る。イエス様が初めに来られた時に、オリーブ山からロバの子によって来られて、そしてエルサレムの東の門からでしょうか、入られたんですけれども、同じようにイエス様戻って来られる時にも、オリーブ山に戻って来られます。イエス様は昇天された時、覚えてますか、同じ姿に戻ってくれてたんです。オリーブ山戻ってきて、天変、その地殻変動が、大変動が起こって、そしてエルサレムだけが高くなり、周りが低地になり、そしてそこにイエス様は神殿を建てられて、ご自身がそこに王座を設けられるわけですね。そして今入られる時に、エゼキエル書の43章の1節から5節に、神の栄光が戻ってくる、しかも東の門から戻ってくるって話が書いてます。彼は私を東向きの門に連れて行った。43章の1節から5節ですね。するとイスラエルの神の栄光が東の方から現れた。その音は大水の轟きのようであって、地はその栄光で輝いた。私が見た幻の様子は、私がかつてこの町を滅ぼすために来た時に見た幻のようであり、またその幻はかつて私がケバル川のほとりで見た幻のようであった。それで私はひれ伏した。主の栄光が東向きの門を通って宮に入ってきた。霊は私を引き上げ、私を内庭に連れて行った。なんと主の栄光は神殿に満ちていた。このような素晴らしい約束が起こります。イエス様が全地の主として、全地の王として戻ってきてくださいます。そして高ぶる者たちをことごとく滅ぼしてくださって、この地を刷新してくださり、この方だけが王であり主であることを全世界が認めるわけです。国々がそこに戻ってきて、この方を王として礼拝するわけなんです。そこで私たちは知る必要があるのは、その山に行くことができるものはどういうもの、欺き誓わなかった者たち、心が清らかで手が清い者たちだと。その者たちが栄光の主、聖なる、栄光の主を迎えることができるわけなんですね。